まずはじめにニュースまとめて1週間、今週のニュース出来事を振り返ります。今週のゲストコメンテーターは日本複雑機構編集長でライターの望月博樹さんです。望月さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしく
お願いします。
それでは望月さんとお送りします。ニュースまとめて1週間、まずは3月11日月曜日のニュースです。
自民党の若手議員らの懇親会で不適切な行為があったとして、会を主催した自民党和歌山県議の川端哲也氏が離党届を提出し受理されました。
そして13日水曜日です。
アメリカ大統領選挙に向けた候補者選びで、民主党のバイデン大統領と共和党のトランプ前大統領が指名獲得に必要な代議員の過半数をそれぞれ確保しました。
以上、週の前半のニュースをお伝えしました。ここで募金のお知らせです。2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震とその余震により、各地に大きな被害が出ています。 JNN JRN 共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するため皆様からの義援金を受け付けています。お寄せいただきました義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします。振込先です。三井住友銀行赤坂支店。口座番号は、普通口座 9830511。口座名、JNN JRN 共同災害募金です。皆様からの温かいご支援をお願いいたします。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。さて、望月さん、はい、まず週の前半月曜日は、はい、不適切会合で自民党和歌山県連の議員が離党届を提出受理されたというものですね。
はいはい、まあ、この党を離党して、
はい、
議員辞職はしないみたいな、この組み合わせっていうのはたびたび繰り返されているので、はい、どういうものかっていうのはもう皆さんお感じになられているかなと思うんですけれども、はい、加えてこの川端県議、岡山の県議の方がもともと参議院議員の世耕さん の秘書だったということで、世耕さんにもまあ追及が行ってるわけですけれども、はい、彼がああいう写真が撮られるということは極めて不適切だったというふうに発言をしていて、
はいはい、
写真を撮られることが不適切なんだみたいなところは、いろいろこのやっぱり性格を表してるかなと思ったり、あとはやっぱり今この裏金問題が言われている中で、結局この自民党の懇親会というところにどういうお金が、公費は当ててないというふうに言ってるわけですけれども、
ね、
なかなかそれはそういう誰も信じないだろうなというか、はい、何が公費で何が公費でないかっていうのは、その結局元のところにはお金は当然公費は入ってるわけですから、
そうですよ、ね、
切り分けられないものとして、そういう意味でも皆さん気になるテーマではないかなと思います。
ね、そのお金に色ついてないのに、公費ではないことは確認しているって、なんであんなにきっぱり言えるんだろう。
そうですね。
それから水曜日は、アメリカですね、はい、バイデン大統領とトランプ前大統領がそれぞれ、はいはい、候補者争いの指名が確定されたということになりました。はい、この両親の対決になると、
はい、再選ですね、リマッチ、はい、まず一方 その共和党の方では、やっぱりトランプ氏が最初に大統領候補になって2016年というのは、彼はやっぱり共和党にとってのアウトサイダーだったと思うんですけれども、はい、この2024年の指名争いではもうなんていうか、やっぱり圧倒的な強さを見せていて、やっぱり共和党という党自体がトランプの政党にかなりこう変質していったという、この8年の本当大きな変化というものを表してたかなと思いますし、
はい、
一方 のバイデン大統領は、普通はこの2期目を目指すときっていうのは、やっぱりだいぶ有利というか、歴史的にもその2期目っていうのは勝ちやすい選挙になってきたんですけれども、かなり向かい風が、はい、でずっとそのやっぱり年齢の問題は言われていたんですけれども、
ね、
はい、トランプさんもね、大して変わらないんですけれども、
バイデンさん77歳、
そうですね、
バイデンさんは81歳。
で、 そういう向かい風があった中で、今年に入って特に、まあ、今年に入ってというか、まあ、去年の10月以降ですね、やっぱりこのガザの、イスラエルとガザの問題が出てきて、で、まあ、アメリカ政府がそこを、まあ、イスラエルをバックアップしていることに対して、民主党の支持層の中でかなり離反が起きていて、この民主党側の予備選の中でも、投票には行くけれども、まあ、バイデンを信任するわけじゃないということを示すような行動を取ろうというキャンペーンを各州でしている人たちがいて、それなりの票がそれに伸びていてですね、はい、かなりこの問題も11月の選挙に向けて、まあ、バイデン氏にとってはこう影になるというか、まあ、今後の動き方が見られる大きなテーマになっていくということで、
うん、
今年はまあ選挙イヤーですけども、まあ、すごいやっぱり一番重要なと言っていい選挙だと思いますの で、
そうですね、
あと8ヶ月どういう動きになるのか注視していきたいなと思います、
うん、やっぱりいろんな報道を見てますと、アメリカ国内でもまたこの対決かっていう、このうんざり感というか、
うんざり感っていうのはありますね、
広がっていますよね、
はい、どちらの政党の支持者の側にも、まあ相手側の政党も嫌なんだけれども、うん、自分の側の政党の候補者に対してもなかなか気持ちよく投票できないっていうような感覚が広がっているところもあるようなので、
うんうん、そうなってくるとやっぱり投票率は下がってくる傾向になるんでしょうか。
可能性はあると思います、うん、実際ね、蓋開けてみないとわからないところはあるんですけれども、はいはい、その可能性はあると思います、
うん、11月ですね。
11月です、はい、
はい、以上週の前半のニュースをお伝えしました。続いて週の後半、14日木曜日のニュースです。同じ性別の相手と結婚できない法制度は憲法に違反するとして、同性カップルらが国を訴えた裁判で、東京地裁はこうした規定が違憲状態だとする判決を言い渡しました。また札幌高裁は違憲の判断を示しました。同性婚をめぐる裁判で高等裁判所の判断が示されたのは今回が初めてです。ウンルワ、国連パレスチナ難民救済事業機関は、ガザ南部のラファにある食料配給施設にイスラエル軍の攻撃があり、職員1人が死亡したと明らかにしました。パレスチナメディアによりますと、この攻撃で合わせて5人が死亡し、22人が怪我をしたということです。以上、週の後半のニュースをお伝えしました。木曜日に2つニュースありました。まず1つ、同性婚訴訟ですね。
はい、
札幌高裁で違憲の判断。
はい。
はい、なりましたね。
東京地裁の判決もすごく重要だったんですけれども、
はい、
違憲状態という判決、はいはい、やっぱり札幌高裁の高裁判決が初めてこの日本中でされている裁判で出て、しかもそれがはっきりと違憲という、
はい、
違憲状態じゃなく違憲という判断で、まあ、非常に大きな判決だったと思います。で、特に、まあ、3年前の札幌地裁での違憲判決というのが、まあ、このなんていうかキックオフというか非常に注目されて、はい、でその時は14条ですね、法の下の平等というものに反しているという判断がなされたんですけれども、
はい、
今回その14条の違憲も維持というか残りつつ、さらに24条 の、 婚姻の自由について規定している条文にも反しているということで、それに関しても違憲と、ダブルで違憲の判断を示したということで、
はい、
さらに踏み込んだ判決になったのかなと。で、まあ、この24条の婚姻の自由っていうのは、要するにその昔の家制度とかですと、親がこう承認しないと結婚できないっていうことに対して、その要するに2人が結婚したかったらできるということを言っている条文なんですけど、
まあ、
これが必ずしも男性女性のカップルじゃなくても、うん、同性同士の男性男性女性女性のカップルであっても、その2人がしたかったらできるように日本の法律はなっていなければならないというようなことを、保障している憲法であるというふうに読むことができるというような判断を示したところで、まあ、違憲であるということは、要するに国会がちゃんとしなければならないという判断ですよね、
うん、
今はそういう法律になっていないので、
そうですね、
はい、ということで非常にこれは大きな、でもうこれからいろいろな高裁で判決が出てくると思いますけれども、
はい、
まあ、直接的な影響ではないにせよ、やっぱりすごくインパクトのある判決だったと思いますし、うん、まあ、この後控えている、まあ、最高裁のにも大きな 影響があるんじゃないかなというふうに思いました。
そうですね、はい、これもう年々世論調査でもこの同性婚を認めるべきという、ねね、回答数がもうどんどんどんどん増えてきている中で、はい、今度はねもう本当に本気になって国会立法の場で議論を進めてほしいということになってますよね。そうですね、
はい、まあ近い問題で選択的夫婦別姓のテーマもありますけれども、まあたびたびなんかねこう日本の家族観みたいなこと言われたりするんですけれども、はいはい、まあ、別に同性婚をできるようにするというだけの話で、うん、選択肢が広がるっていうことなので、
はい、
今それがしたくてもできないっていう状態にあることが差別的である憲法に反しているっていうことがやっぱり問われている、うん、まあ、だけっちゃだけなんですよ ね、
そ、 うです
ね。そして多くの人は、まあ、世論調査なんかすると変えてもいい全然いいじゃないかというふうな意見を示していますので、うん、やっぱり国会が議会がまあ政治家がですねやるべきことをやるというタイミングに来てるんじゃないかなと思います。
どうもですね今回もこの、高裁と地裁の、判断を受けて林官房長官も国民一人一人の家族観に密接に関わる問題だからこれ慎重な立場をもう示したままというか、はい、従来の姿勢をこう変えていないという、はい、
うん、
どうしてもこのあたりからするとまだまだ時間かかるのかなというかなんでこうなっちゃうんだろうなっていう、うん、
まあ、だからもうその国民の考えはもうすでに結構変わってるんだけどなみたいなところで、はい、その現実にもね目を向けて判断していっていく必要があると思います。
はい、はい、それからもう一つはイスラエルですね。ガザ南部ラファの食料配給施設が攻撃を受けたと、
はい、
まあ、5人が死亡したとパレスチナ側は伝えているんですね。
はい、やっぱりこの、ガザのについてのニュースっていうのはできるだけやっぱり取り上げていく必要があると思っています。特に今このまあもうほとんどの人がラファにこうギューッと押し込まれていて、
はい、
エジプトの国境地域に押し込まれていてそこにまあ150万人内外の人がいるところにこれからイスラエル軍がまあ地上侵攻していくんだということをまあ明言していてもしそれが本当に行われたらどれほどの人が亡くなるのかわからないというような状況に今あるわけですけれども、
はい、
まあ、すでにこういった形で攻撃は地上侵攻じゃないにせよ始まっていてしかもまあこう飢餓がすごく広がっている時に国連の食料配給施設を攻撃するというような形で本当に攻撃の非人道性がまた冷笑されるというかそういう事態が続いているのかなというふうに思います。
はい、
本当に一日も、ね、早い停戦を実現してほしいけれども、ね、まあ、イスラエル側はなかなかその意思を示していないというような状況にあるので、まあ、それこそ先ほどアメリカの話もありましたけれども、はい、やはり国際社会が立場をまあ変えるなり強めるなりしていかないとなかなか止められない状況にあるということなのかなと思います。
はい、ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしました。
まとめて土曜日。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。